中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、もう春目前の
そうです
ね、この頃ですが
3月末だよ、やばいよ。
もう新年度始まりますよ
始まっちゃうよっていうね。
この冬なんかすっごい寒かったり雪が降ったりと、でも暖かい日が早めに来たりと。
そうでした
ね、いろんな結構寒暖差が激しかったなと思うんですが、なんかこの今年の冬を振り返って、ちょっと冬に役立ったグッズとか寒さ対策とかって文彦さんありますか？
はい、この冬ってことじゃないんですけど、
はい。
私の趣味はバラの栽培じゃないですか。
はい、そうですよね。
前もお話ししたと思いますけど、冬が、私、つるバラを作っているので、枝を剪定する木、切り戻したりとか、誘引するフェンスにこう、ね、縛り付けたりするって、剪定誘引って冬の作業なんですけど、ここでね、数年前から、なんていうの、電熱ヒーター入りのベストを使ってて、もうこれがないと作業できない。
おお、それはどういう、ベストの中に電熱。
そう、背中とかに電熱線が入ってて、で、電源っていうか、こう、普通のバッテリーですよ。モバイルバッテリーみたいなのを充電して、そこにちゃんと線つなぐと、温まるんですよ。
だいぶありがたいですね。
ありがたいですよ。東京といえども12月1月の日中も冷たい風が吹きますんでね。
そうです、寒いですよ。沖縄全部寒いですから。
そうそうそう。だからそれをちゃんと着用して作業するっていう、
もうそれは手放せないですね。
そう。
その電熱ベストは日常も使ってたりしますか？
日常はさすがに使わないな。
じゃあ、バラの剪定ね、結構何時間も外で作業されるって前、おっしゃってて、そういう時ですね。
そう。もう朝から日が暮れるまでやる時もあります、
ね。ほぼ一日中じゃないですか。
はい、そうなんです。
それはもう、そういう電熱ベストないと。
ないと。
体が凍え切ってしまう。
冷え切ってしまうっていうね。
なるほど。でもね、そういう体を温めるもの、一つでもそうやってしっかりあると。
そうですね。
ね、厳しい寒さがまたこれからやってきた時もこれがあるから大丈夫って。
はい、いうふうになるね。
ね、なりますね。
はい。
まあ、ありがとうございます。
はい。
さてさて、今回の本題に行きたいと思います。
そうですね。はい。前回、あと今回と次回、4回シリーズで、量の達成から質の向上へということで、厚労省の方で、昨年、ずっと会議が開かれていた、今後の障害者雇用促進制度のあり方に関する研究会っていうね、あり方研究会とか呼ばれてたんですが、ここが2月の6日に報告書を出しましたと。
はい。
この報告書をもとにちょっとお話をしていきますと。で、この報告書自体はですね、今後の障害者雇用の進む道というか方向性を示していますので、これを知っておくっていうことは、企業のご担当の方とかですね、障害者雇用を支援されている方とか、関心のある方にとってはね、こういうのをちゃんと頭に入れてお話ができるかどうかとか、具体策が取れるかどうかっていうのは、大きいかなというふうに思っています。
はい。
で、今回3回目はですね、手帳のない方への支援ということでね、ちょっとお話をします。
はい、気になるところですよね。
そう。で、今、日本で、その、障害者雇用制度っていうのね、あるんですけど、これって、対象は、ほぼほぼ、障害者手帳を持った人が対象なんです。
うん。
なので、一部、手帳がなくても、障害者のその、法定雇用率を計算するときの、分子になる人ね、障害を持ってる社員さんの中、まあ、どういう人が障害を持っている社員として認識するかというと、 手帳が持ってればそれで障害を持ってる社員さんと認識しますっていう、そういう制度になってるんです。なので私のところもその企業で障害者雇用するっていう時に、まあ当然手帳を持ってる人っていうことで雇用するんですよね。まあちょっと、まあ、ひどい会社って言い方も変ですけど、障害者雇用をやりたいんですって、あ、そうですねって、どういう方を雇用したいんですかって言ったら、手帳代わりさえすればいいですってね。ちょっと、まあ、っていうような企業さんもいるんですけど、まあ、そういうふうにことが言われるほど、手帳の有無っていうのは、まあ、決定的な差なんです。
まあそうですよね。わか
そ
りやすい外側のね。
う。そう。まあ、ある程度基準決めなきゃいけないんで、それもわかるんですけど、人ってやっぱそこに弊害があって、何かというと、一つはですね、難病患者の方ですね。で、難病患者の方って、いわゆる今の障害者手帳の制度で言うと、対象外になる方が多いんですよ。ただ、就労の困難性については、手帳を持ってる人とほぼほぼ、変わらないぐらいの困難性があったりします。だけど、手帳がないんで、いわゆる障害者雇用として採用もされないし、じゃあ、障害者じゃなくて一般のね、一般雇用みたいな感じで採用されても、なかなかそのね、治療をしなきゃいけないとか、体調が悪くてなかなか会社来れませんとかいうふうになると、やはり、ずっと安定的な就労っていうのがしにくいわけです。で、そこの、難病患者さんの方からのいろいろなそういう、そういうのをなんとかしてくれっていうね、声も大きいんで、一つここは、全面的に難病の方をっていうことではなくて、個別判断なんだけど、いわゆる障害者雇用、手帳を持ってると同等の扱いをするっていう方向で検討しましょうっていうふうになっていますと。で、まあ、は4ステップあって、1つ目が、1番目が本人が申請してくださいねっていうことですね。
ああ、まあまあ
うん。
そうですよ
ま
ね。
あまあそうですね。で、ステップ2、ステップ2が医学的根拠をちゃんと示してください。だから医師の診断書とか意見書、この客観的なバウチャーが必要ですよって話ですね。で、3番目に、じゃあ、その難病患者の方がどれだけ就労困難性があるかっていうことを、まあ、アセスメントって言い方をしてますけど、まあ、個別の評価をしましょうってことですね。で、いろいろ聞いて、どういうところに困りごとがあるのかっていうのをちゃんと聞いた上で、最終的には認定しましょうと。で、認定されれば、法定雇用率の対象の人になるので、いわゆる障害者雇用っていうか、障害者を雇用するっていうことで、雇用されやすくなりますね。まあ、こんな流れが一つあります。それともう一つですね。制度の谷間で大変な人がいて、これは症状改善による手帳更新負荷っていう問題があって、これ何かっていうと、精神障害の人。で、その最新症状が改善すると、あ、それでね、精神障害者手帳って、大体2年の期限がある。
あ、そうなんですね。2
更
年更
新期限
新
が、そうそう、大
になる
体
ん
ね、
ですね。
うん、あって、で、症状が改善すると、いや、あなたも障害がもうなくなりましたね、ということで、手帳が更新できなくなる場合もあるんです。そうすると、さっきの話じゃないですけど、障害者雇用で、まあ、言い方すごく悪いですけど、あなたは手帳を持ってるから雇用したのに、手帳持ってないんだったらやめてくださいみたいなね。まあ、ひどい例もあるわけですよ。で、だからそこをなんとかしてほしいっていう話があって、で、企業の方もね、もしそれで改善して手帳更新できなかったら、今までの苦労が水の泡じゃんみたいなことを言う人もいるわけです。
まあ、法定雇用率をね、達成しないとっていうプレッシャーから。
水の泡ってこともね、言い方もちょっとあれなんですけど、だからちょっとそれも、じゃあ次の方法で方向性で検討しましょうっていうふうになっていて、それはどういうことかっていうと、まあ、更新できませんって分かったら、その人を継続的にそこの会社で雇用するっていうことを条件にして、 1年間だけは、障害者手帳を持っている人と同じように、法定雇用率に、踏み入れていいですよって、雇用率計算に踏み入れていいですよって話。で、だからいきなり更新ができなかったら、君、はい、おさらば、で、解雇。っていうことではなくて、解雇されずに、じゃあ、障害、まあ、いわゆる、なんていうのかな、一般雇用の人として、雇用し続けてくれるんだったら1年間はいいですよっていうね。そんな話も方向で検討しようってことも出てい
なるほど。まあ、企業側からすると、まあ、ちょっとした新
ます。うん。
しい、ね、方への準備期間
そうです
をし
ね。と
ても。
か、実際に雇用されてる人からすると、そういう、いわゆる障害者雇用じゃない一般雇用としてどうこうフィットするかっていうのを準備期間っていうかな。
そうですね。それをもう自
う
分の
ん。
中でもサイクルだったり。
そうそうそうそう
本当
そう。
に認定はされなかったけど、体の症状、精神的症状はどうかっていうのを見れ
そう。そう
る。
なんです、そうなんです。そうなんです。そこら辺をね、ちょっとこう、ちゃんと見ていこうよっていう話が出ています。で、ただね、精神障害の方は、実は、障害の区分で言うと、身体と知的って重度区分ってあるんですけど、精神にはないんですよ。で、重度区分って作った方がいいんじゃねえのっていう話もあったんですが、これはね、見送りすることになりましたと。なぜというと、やっぱり症状のこの、いい悪い時の波が結構あって、どれを重度と言って、どれを重度と言わないのかがわからないっていうね、あことがあるんです。これは見送りになりましたと。
なるほ
あと、
ど。
精神障害の方は短時間労働した場合は、一応法律上は0.5ポイント換算、0.5人換算なんですけど、この当面の間、一人として換算しているんですが、これの特例は維持しましょうっていうふうになりましたと。いうようなことで、まあ、特にね、最近障害者の雇用が伸びてるんですけど、ここの番組でもお話ししましたけれども、精神障害手帳、精神障害者の手帳を持ってる人ね、まあ、精神障害の人とか、発達障害の人、この雇用がすごく伸びていますと。ただ、その人たちが、じゃあ、いきなりフルタイムで働けるかっていうとなかなか難しいんで、まず、短時間雇用から始めていきましょう、というようなね、ことになっていますので、まあ、その特例も維持していこうと。で、引き続き精神障害を持っている方の雇用を促進していきましょうというのが、国の政策の流れという形になっているということですね。
この今教えてくれた2点、ステップを4つ踏んで、障害者手帳を持っているような形で、この難病患者の方を、
ナビオさんのね、
認定するっていうのと、この更新不認定になった場合、1年間の猶予期間というか、お互いにとって、あ
そう
る
で
よっ
す、
ていうのは検討ということは、まあ、これから決定
そう
し
で
てい
す
くよっ
ね。
ていう段階であるん
そう
で
です
すね。
ね。まあ、ただ、まあ、ここにこういうふうに書かれてるんで、まあまあ、この感じでいくんじゃないかなって個人的には思ってますけどね。
まあね、でもこういうのやっぱさ、先ほどおっしゃってた、事前に知っておくことで、今後の未来への対応って、今
そう
で
でき する
こ
ね。
とが変わってくるので、
変わってくると思いま
ぜひ
す。
ね、そう、人事対担当の方、特に、ちょっとね、本当に参考にしてもらいたいなと思います。それでは、この番組、リスナーの皆様からメッセージも募集しております。質問、感想、番組を聞いて気になったことなど、コメントお待ちしております。今後、番組の中でご紹介させていただきたいと思います。それでは今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。